こんにちは、奥武史です。先日メルマガの方であなたの仕事のお悩みに奥が無料でアドバイスしますという新春企画をご用意しました。14名の方からご質問をいただきました。ありがとうございます。早速ですね、お答えしていきたいと思います。いただいているのがパン教室準備中の愛さんという方ですね。ありがとうございます。ではちょっと読みますね。メルマガは少し読ませていただけですが、とても役立ちそうなことが盛りだくさんだなと思っています。私は3月で OL 業を辞めてパン教室を本格指導させます。そのために現在週末にレッスンを行ったり、集客のためにブログを書いたりしています。生徒様に安心して教室に足を運んでいただけるように、喜んでいただけることを考えていこうとしております。そのためにも奥先生の素晴らしい接客に対する考え方なども学びたいと思います。ありがとうございます、愛さん。ところで、実は私はプライベートでふとした時に出た一言が相手の地雷を踏むというか、何かちょっと怒らせてしまう機会があるようです。後になって、あれ、余計な一言だったなと思うことがあって謝罪するのですが、いまいちの反応だったり、人によっては距離を置かれてしまうことがありました。教室にお越しいただいた生徒様には絶対にそういう気持ちにならないで楽しく過ごしていただきたいです。そのためにはどんなマインドで生徒様との会話を進めていくのがいいのか、こういう言葉を必ず使う、おは使わないなど、アドバイスをいただけるようでしたらお願いいたします。ということで、愛さん、ありがとうございます。なるほどね。ちょっとした一言で地雷を踏んでしまう、これ実は私もありますよ。なんて言うんでしょうね。ちょっとどっから行こうかな。ちょっと具体的にどういうことを言って、その相手の地雷を踏んでしまったかっていうのがわからないので、ちょっと具体的なアドバイスではないかもしれないんですけれどもね。いくつか考えることがあると思います。まず一つは、どういうことを言わない方がいいのかとか、言った方がいいのかっていうよりも、これから愛さんに意識していただきたいこと、もしくはこれ聞いていただいている方の中で、私もちょっと似たことあるなって思う方、あなたにも聞いていただきたいことがあります。それは、言葉を大事にしてほしいということです。言葉を大切にしてほしいということですね。生徒様だけじゃなくってなんですよね。プライベートでも仕事中でもどっちでもなんですけど、自分が発する言葉とか、ブログとか書くのであれば、そのブログに書く文章の言葉一つ一つに意識を持ってほしいんですね。その大切にするっていうふうにいつも思っててほしいんですね。実はですね、私もこの地雷踏むことってやっぱりあって、今でもあるんですけど、昔はもっとあったんですね。で、今はとてもありがたいことに、メルマガとかブログを読んでくださった方からね、奥さんのその言葉の使い方とかチョイスがね、すごく素敵ですとか、好きですというふうに言ってくださるケースがものすごく増えたんですよね。それはすごくありがたいことだし、嬉しいなと思っているんですけれども、なんでそういうふうになったかっていうと、言葉をめちゃくちゃ大事にしてるんですね、私は。書く言葉、発する言葉もそうなんですけど、この一言で相手に何を届けられるのかなっていうのをすごく気にしています。相手を勇気づけられるのか、元気になれるのか、良い意味で、いい意味で、ぐさっときてね、ちょっとまずかったなってちゃんと気づける言葉なのか、この方にはどの言葉を伝えたらすごくこうプラスになるのかなということをいつもずっと考えています。多分ですね、それをずっと今まで繰り返してきたからかなと思うんですよね。ブログやメルマガの記事を書くときも、あんまりそういうの気にしないで書けば、多分、15分ぐらいで書けるんですよ。もうやっぱり今までもう何百何千っていう記事を書いてきてるので、ただ単に書こうと思えばダーって書けるんですけど、今現在ブログでなんか長く書くときもやっぱり30分ぐらいかかることもあるし、メルマガに至っては2時間ぐらいかかることもあるんですね。それは 一回ダーって文章をまずこう自分の考えだったり届けたいことっていうのを一回書いた後に一回寝かせてチェックするんですよ。で、一つ一つの言葉、この単語、よりもこっちの単語の方が、勇気を届けられるかなとか、癒されるかなとか、元気になるかなとか、頑張れそうかなとかね、いろんな言葉をチョイスをこう変えたりしてるんですね。で、同じ言葉でも順番を変えたらイメージちょっと変わるよなとかいうことをいつもいつも気にしています。で、当然これ正解っていうのが、まあ、学校の授業みたいにないので、どういうふうにしてるかっていうと、いろんな人の言葉をね、聞いたり読んだりして、あ、これすごい素敵だなって、なんかすごく素敵だな、響くなって思った時に、これなんで今響いたんだろうっていうのは結構ね気にしてます。これは人のブログやホームページやフェイスブックやメルマガやいろいろ読んでるときにすごく気にしてるんですね。あと人によっては本を読んだりするのもいいと思うんですよね。私はちなみに本はあまり読まないです。年に多分2冊ぐらいしか読まないんですよ。意外だと思うんですけど、まあ、その理由はまた別の機会にちょっとお話ししようと思うんですけど、ただ活字はすごく読んでるし、人が喋ってるのを聞いてて、あ、今のなんかすごく A さんが喋った今の言葉で B さんが急に顔が明るくなったな、今の言葉のどこの部分で響いたかなとかね、すごく気にして聞いたりもしています。で、そういうのをずっとずっとやっていくとパターンがだんだん分かってくるんですよね。こういう言葉を使った方がいいのかなっていうふうにね。で、それを繰り返していくと多分、まあ、地雷を踏む機会っていうのも減っていくと思うし、逆に相手に明るい未来を届けられるような言葉も選べるようになってくると思います。まあ、私はそういうふうにずっとやってきました。まあ、これが一つ目です。で、もう一つは、そうは言っても私も今でもやっぱり地雷踏んじゃうことあります。実際、まあ、これはかっこ悪いですけど、お話しすれば。まあ、プライベートでも当然ありますし、仕事でもコンサル業をずっとやっていて、まあ、何百人という方とね関わらせていただいていると、やっぱり年に年に 2,3 人ぐらいは怒らせてしまうことってあります。今でもありますよ、で、もちろんそれは反省するし、あ、今の言葉はちょっとやっぱり相手にとって良くなかったなとか、誤解を与えてしまう言葉だったなってすごく反省します。で、また同じようなシチュエーションがあった時にどういう言葉を使ったらいいんだろうなって落ち込むこともあるしね、考えます。ただただその反省はしっかりするとか、相手に対して悪かったなって思う気持ちはもちろん持った上でなんですけど、やっぱり100人中100人全員に響く言葉っていうのは無理なんだなっていうのは一つの結論としては正直あります、なぜなら似たような状況で似たような表現を使っても ある方はなんでそんなこと言うんですかって怒る場合もあれば、奥さんの言う通りですよねってそういうふうに言っていただいてすごく響きましたっていうふうに反応する方もいるんですよ、で、まあ、当然大多数の方はそういうふうに言ってくださるんですけど、やっぱり稀に今のすごく悲しかったですとか、ちょっとイラッとしましたとかっていうふうに言われることっていうのはやっぱあるんですよ。これだけずっと意識してても、で、開き直るって意味ではなくって、やっぱり人によって価値観って違うし、あとはその相手の方の心理的な状況にもあったり寄ったりもすると思うんですよね。その方がたまたま精神的にちょっと不安定だったりとか、イライラすることがあったりとか、いろいろそういうのなんか影響があるものがあったりしてマイナスにいってしまうっていうことも正直あると思うんです。だからその愛さんにお伝えしたいのは、最初に言ったように言葉を大切にするっていうことをとにかく大前提にした上でなんですけど、でも 100% は無理なんだよなっていう、まあ、いい意味での開き直りっていうのかな、これは持ってていいのかなと思うんです。そうしないと100人中100人に地雷踏まずにプラスに持っていくっていうのは、まあ、基本的には不可能だと思ってるんですよね、私は。で、その不可能だと思われることをできてないたんびに、失敗したたんびにへこんで自分を責めてしまうと前に進めなくなっちゃうじゃないですか。だから反省はする、悪かったなって思う、どういうふうにしたらもっと良かったのかなって考えるっていうことはしながらでも、心のどこかでは100点満点というか完璧っていうのは無理だっていう部分は持っててほしいなと思います。まあ、今はね、たまにそういう地雷踏むことがある、怒らせてしまうことがあるっていうことで、ちょっとまあビビってしまうこともあると思うんですけど、まずはちょっと例えばこの1年2年の間に地雷を踏ませてしまった言葉っていうのは自分で書き出してみて、 なんでこの時この言葉で相手は怒ってしまったんだろうと、じゃあどういうふうに言ったらこれプラスに持っていけたかなっていうのをぜひちょっと考えてみてください。そういうことを普段でもずっとやっていくと、使う言葉っていうのが変わってきます。で、言葉によって人って作られるんじゃないかなって私も思ってるんで、まだまだ、まあ、発展途上かなと自分でも思っているのでね、100点満点無理だとしても、まあ、1点でも多くね点数取れるようにというか、もっとできるようにしていきたいとは思っているので、今これからもね言葉は大切にしようかなと思っています。で、最後に一つちょっと事例があるので、これをお話ししようかな。少し前にですね、実際これ実はありました。コンサル受けてくださっている方と、まあ、メールのやり取りをしていた中で、私が発したというか、まあ、送ったね言葉の中で一つ相手の方を悲しませてしまった言葉っていうのが、まあ、あったんですね。で、それがちょっとあまり細かく言うと個人が出てしまうので言えないんですけど、例えばそんなことをやらなくても大丈夫ですよみたいな感じかな。で、そのそんなことをやらなくても大丈夫ですよって、例えば言葉のニュアンスで大丈夫 A さん、そんなことやらなくても大丈夫ですよって言うと、やらなくても大丈夫だよっていう方が強調されるじゃないですか。で、これプラスに伝わることなんですけど、そんなこと、そんな、この3文字ですね、そんな、ここがなんか否定されたように感じてしまったそうなんですね。で、その方に言われました。そういう表現はすごく悲しいですっていうふうに言われたんですよ。で、ああそっかと、そういうふうに伝わるような、これは確かにと思って、すごく反省してすいませんって謝りました。で、その後に数日後にね、実際に対面のコンサルがあってお会いしたんですよね。で、その時にそのお話をして、まあ、すいませんと、ちょっと不快な思いをさせてしまってっていうようなことを、まあ、お話をしたんですけど、その方がすごくいいことを言ってくれたんですよね。で、正直その時はすごく悲しかったですと。ただね、まあ、その悲しいなって思ったことだったり、まあ、そのなんかもやっとした気持ちを溜めておいて、もし奥さんに言わなければ、私の中でなんかモヤモヤがどんどん溜まっていってね、それがどこかでいつかなんか怒りに変わってしまったりとかして、なんだろう、今後発する言葉っていうのが、こう普通の言葉もマイナスに受け取ってしまっていて、受け取ってしまっていって積み重なって、どんどんどんどんこうなんか悲しいとかイラッとするっていうのが溜まっていて爆発してしまうっていうのが嫌なので、悲しいと思ったことは悲しいって素直に言いましたということをまず言ってくれました。そしてもう一つ言ってくださったのが、とは言っても別に奥さんが悪いっていうわけではないと思ってますと。なぜかというと、振り返ったそうなんですよ、自分で。なんで悲しいって思ったのかなって。で、いろいろこう自分のことを振り返って分析した結果、まあ、自分の中でもいろいろこうもやっとしてることがあったりとか、まあ、気持ちがちょっと落ちていた部分もあったりとか、で、いろんな要素があったり、あとは奥さんにこう言ってほしかった、こうしてほしかったとか、こういうふうにしてほしかったのにしてくれなかったっていう、なんかこう相手に勝手に期待するみたいなのが私の中にあったと。で、別にそれは私が勝手に作り上げた期待であって、で、それ通りに帰ってこなかったからといって悲しむとか怒るっていうのはちょっと違うよなというふうに思ったそうなんですね。だから、つまり誰がいい悪いじゃないという結論に、まあ、もちろんその方は至って、ただ単に悲しいと思ったから悲しいとお伝えしただけであって、別に奥さんが悪いとかじゃないし、私にもこれは勝手に人に期待するっていう、これはちょっと課題だぞと、変えていかなきゃ いけない課題だぞということに、まあ、気づいたんですっていうのを教えてくれたんですよね。で、あ、なるほどねっていうことで、そこからいろいろその言葉だったりとか、まあ、相手に対してどう思っていくかっていうことのいろんな話をして、まあ、仲直りじゃないですけど、なんていうのかな、お互いにお互いをこう認め合い、敬い合いっていうような感じで終わることができたんですね。で、これすごく素敵な事例だなってその時思いました。で、これって何を言いたいかっていうと、その、まあ、A さん、仮に A さんとしましょうか。 A さんがもし仮にね、自分のことを振り返るっていうことを、まあ、してくれたからこうなったんですけど、してくれなかったらどうなったかとか、あとは悲しいと思ったことをきちんと伝えずにそのまま勝手に溜め込んでいたらどうなったのかっていうと、多分怒りになって爆発して奥さんひどいことを言うやつだって思っちゃってたかもしれないわけですよね。まあ、ご本人も言ってたんですけど、 でもそうならなかったっていう現実があるわけですよ。これどっちに飛んでたかわからないんですよね、うん、ということはこの A さん自身が自分の未来を変えたんですよね、ということなんですよ。なので結局受け取り手によって180度変わるってことなんですよね、うん、もしかしたらその方は怒ってしまって奥さんひどいなって思った未来もあったかもしれないし、でもその方は勝手に相手を決めつけるってことをすごくしない方なんですね。自分の中にも必ず何か原因だったりとか、課題だったりとかきっかけになるものがあるんじゃないかっていうのをいつも大切にされている方なんで、そうやって気づけたらしいんですよね。いや、かっこいいなと、すごいなって私はそれを聞いてね、改めてその方を尊敬したんですけど、そういうこともあったりします。ですので、まあ、これがさっき言ったその100人中100人っていうのは無理だよっていう部分だったりとか、まあ、相手によっても変わってきちゃう、相手の心理的な状況だったり相手の性格だったり考え方だったり価値観だったり、そういうのによっても変わってくる部分ではあるかなというふうに思っています。はい、愛さんどうでしょうか。で、まあこれまとめると、まあ愛さん自身がだから人の言葉に対してもし地雷を踏まれたなっていうようなことがもしあった時に、愛さん自身がその言葉によって例えば相手のことを勝手に決めつけたり批判したり悪く言ったり悪く捉えたりっていうことをせずに、まあ何だろう、人を憎んでじゃないか、罪を憎んで人を憎ますか、逆だとやばいなっていうような感じで、いられるような人だったらきっと愛さんのことをもっと好きになってくれる人ってさらにさらに増えていくと思います。これから来てくださる生徒様たちにも愛さんファンにもっともっとなってくれるんじゃないかなというふうに思います。いかがでしょうか。ちょっとマインドの話になんとかなったかな。はい、何かいいヒントになればいいなと思っています。ということで、愛さん、ご質問ありがとうございました。そして聞いてくださってありがとうございます。この辺で失礼します。